皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は共同体をベースにして教育というお話です。今年の5月20日からですね、シンクタンク藤原事務所、まあ、会社名は有限会社藤原事務所ということだったんですけども、会社名変えましてですね、株式会社アエルバという名前になりました。ひらがなでアエルバと書きます。まあ、これはうちの若い社員が考えた言葉なんですけども、会えるという言葉なんですね。人に会う。それからその、和むって言うんでしょうかね。会え物の会えですね。和の字ですね。まあ、ああいう会えるという言葉がこれから教育の基本的な考え方だということで、そういう教育をやろうということで、会える場という形になったんですね。なんか最近、例えば微生物の世界でもですね、一つ一つの微生物を単体で見ていってもわからないんだけど、微生物群になると、なんかそれがものすごい働きをするっていうことがあちこちで分かって実用化されてますね。例えばそれは、高島康秀さんの生物、微生物による除染なんかまさにそうで、様々な微生物が動的にいろいろ入れ替わりながらですね、動的にダイナミックな、時間軸の中でね、ダイナミックな、その、体系を作りながらですね、で、どんどん微生物が入れ替わりながら、その汚染物質の浄化を行っていく。こんなプロセスが実用化されているわけですし、あるいは前にインターネットラジオでご紹介しましたけども、肝システムというね、微生物のシステムをお使いになっている、作ってられている方の社長、ところの社長の話がありましたと思いますが、ある種の微生物群を活性化させるとですね、食物残骸をですね、本当に綺麗に、その、分解してくれる。で、いい肥料になると。単体の微生物ではなくて、その共同体になった時に大きな力を発生する。ところがなかなか学者はそれが分かんないんだということを、まあ、言っておられましたですね。で、実はその、ここがですね、20世紀までの科学とこれからの科学の一番大きな違いじゃないかと思われるところでありまして、個別の要素を具体的にどこまで調べていっても結局全体は分からなかったということだと思うんですね。個別の要素をどこまで深く分析してそれをどんなにですね、たくさん横につなげてみても、やはり全体は分からない。全体を一つの有機体として考えて分析しない限り、その自然界のことも分からないし、人間のことも分からないし、いわんや生活や企業や国家の上で成功するってことも分からない。どうもそういうところに達したんじゃないかなと思うんです。私昔風紀の心という本を書いたことがあります。その中で21世紀のこれから栄える産業の中に、教育と農業ということを書いてあったと思うんですね。教育は、その中で、デジタル教育にもうすでに飽きてしまってるだろうと。20年から30年もすると、97年の段階ですよ。人々はデジタル教育に飽きてしまって、なぜかというともうそれはどこまでも広がりすぎてるから。だから教育はアナログの場に戻ってんだろうって書いてあると思うんですね。で、まさに農業こそですね、それから人々が目覚めるきっかけとなる産業であるってことも書いてあると思うんですが、まあ今そうなってると思いますね。いわゆるアナログ、土、こういうものに人々は回帰しつつあるんですね。結局そういうのもですね、よく考えてみればですよ、そのアナログ教育だとか土というものも個別にですね、やっぱ分析しきれない部分があるんですよ。例えば本当にですね、栄養学がどこまでも進化してるならですね、我々はもう、土から取った野菜だとか、あるいは海で取った魚をそのまま食べるなんてことはやめた方がいいですよね。完全にですね、栄養を分解して、で、ピュアな、純粋なその栄養素にして、それを組み合わせて食べる、宇宙食みたいな食事こそですね、最高の食事だと言ってるはずですね。でも全くそうはなってない。反対ですよね。やっぱりその、自然界の植物、あるいはそれをその、伝統的なやり方で加工するときに生まれる美味しさとか、その中で生まれてくる旨味、栄養素、こういうものがですね、やっぱり、我々の生活や文化を支える上でいかに大切かということをみんな悟ってきたわけでありますね。 ですからやっぱりこの発酵というものもそうですけれども、土とかそのまあその地域国といってもそうですけども、個別に分解しきれない一つの共同体と申しますか、人や自然、動物、微生物の共同体みたいなものが力を発揮するんだというふうにみんな我々今考えていると思うんですね。で、同時に実は教育というものがそうなんですよ。素晴らしい会社ってあるじゃないですか。素晴らしい会社ってどんな会社かっていうと、まあいろんな定義の仕方あると思いますが、やはりそのお客さんが積極的に評価してくれる中で、まあ長期間にわたって、まあ高い業績を続けている会社だと、まあ言っていいんじゃないかと思うんですね。やっぱりその、なんて言いましょうかね、安定的に経営を続けて、年輪経営という言葉をね、お使いになる会社もありますけれども、やっぱりその中身を濃くしていきながら未来にどんどん伝えていく会社っていうのが、やっぱ最後人の尊敬を集めて時代の大きな柱となっていく、まあそんな会社だと思うんですね。で、そういう会社は何をやってるのかという分析は結構あちこちであるんです。素晴らしい会社は何をやってるんだろう。その中に昔からよく言われるんですけども、リーダーシップ教育を社内でやってる話があるんです。大体素晴らしい会社って、教育に熱心なんですね。教育を決してコストだと思ってなくて、教育をするからイノベーションがあり、改善があり、同時に利益が出る。で、利益が出るから教育がさらにできると。利益と教育、利益とイノベーション、これはその、言ってみれば、車輪の両輪と申しますかね。まあ、そういうもんだということをみんなよく理解していて、ですから非常に教育は熱心ですね。で、その教育もただ単に形ばかりの教育ではなくて、役に立つ教育に熱心なんですね。役に立つ教育ってどういうことかっていうと、やはりそれは共同体として学ぶ教育なんです。専門的なですね、まあ、勉強っていうのは、まあ、それはどこでもできるわけですよ。別に外部に行ったっていいしね、資格取ってもいいんで、そういう形式的な勉強っていうのは、実は大してその素晴らしい経営の運営には大きな比重を占めていないんですね。それはただ単にそこで、身につければ何かの役には立つかもしれないという話でありまして、素晴らしい経営をどんどん広めていくために、例えば MBA の人が多くなければいけないかというと、むしろ反対で MBA の人ばっかりいるとかえって経営はおかしくなることも多いし、あるいは特定の資格者を集めれば素晴らしい経営ができるかというと全く大体その反対であることが多いし、なんかやっぱりこの素晴らしい経営というのを見てるとですね、企業の中がやっぱり有機体になっていて、みんなでいつも考えて行動してるというその世界なんですよ。これは前突破する日本突破する日本でしたっけね、前川製作所のですね、前川顧問がインターネットラジオでも言っておられたと思いますけども、やっぱりその共同体っていうのをちゃんと作っていかないといい会社は育たない。共同体を育てながら30年がかりでいい商品を作り、そして会社を育てていくんだというお話をされておられましたけども、教育ってまさにそうでありまして、共に学ぶ仲間というのが実は非常に重要なんですね。このところ、特にこの20年ばかり、やはりそこをかなり軽視してきたんじゃないかなと思うんです。共に学ぶ仲間だとみんなでですね、なんか、勉強するのはいいけども、世界のトップに勝てないというようなことを言って、じゃあその、一人一人もっと資格をですね、たくさん取らせようとか、個別にですね、どんどん勉強させていこうということをやったと思うんですね。で、そういう個別に勉強させる、まあ勉強することそのものには特に問題はないかもしれませんが、じゃあ個別になんかいろいろ資格その他は勉強させて、一つに集めたときに素晴らしい会社になりましたかっていうと、やっぱならなかったことが多いんですね。ここに最大のですね、問題があるわけであります。一人一人勉強したものを、足し算しても、やっぱり相乗効果が生まれなくて、むしろ反発の力が働いちゃって、全体組織全体としての力はかえって弱まるっていうことが少なくないんですね。むしろ長期的に成功を収めている会社っていうのは、特別学歴の高い人が集まってるわけでもないし、特別その資格持った人がたくさんいるわけでもない。それは実証的に明らかなことなんですね。まあそういうふうに考えてくると、やはり共同体レベルでの教育ってのはものすごく大切なことなんじゃないかなと、まあ今改めて思うんですね。ですから、社員教育も、その、 会社の仲間で勉強するっていうことがやっぱすごく重要なことで、会社の仲間と共に勉強するとですね、みんな同じそのものを、違った角度で、見る、考えることになりますから、それをお互いに話し合うことによってそれぞれの理解が深まると同時に個性もどんどん明らかになってきて、全体として自分の役割、その組織の中におけるこの自分の居場所というのがだんだん見えてくるわけですね。ですから学びというのはですね、やはり一人一人の学びよりもみんなでやった方がそれは最終的には効果高いんだと思うんですね。昔劣等生の高校生を集めて特別クラスを作って、その中で、たくさんの東大合格生を出したというなんか漫画がありましたけども、あれは私は見ていて真実だと思いましたね。受験勉強というのはですね、みんな今一人ずつやらせるわけですが、みんなで協力して受験勉強するとより多くの人たちが多分合格するんじゃないかな、私は前からそう思うんですね。やはり受験勉強のその前提として一人一人戦わせるという環境を作るんですが、あれは実は多分、就職してから大きな障害になってるんじゃないんでしょうかね。なんかその敵対心を抱かなければなんか勝てないし、勝てなければ負け組となって、その人は浮かばれないと思ってる人多いんですが、現実はそんなことないですよね。その励むとか努力するとか本気で勉強するっていうのは実は個人のレベルでだけ起きることではなくて、共同体で勉強しているときでもそれはよく起きるし、むしろ共同体として勉強しているときに一人一人が役割を与えられて、この部分はあなた勉強しないと誰もわかんないんだからあなたの責任よと言われた方が実はよく勉強することは多いんじゃないかと思うんですね。一人で勉強してるなら本を読むだけでもいいかもしれませんが、例えば会社の中でこの部分の仕事をするんでここはあんたに任せるから全部勉強してしっかりやらないと言われればですね、やっぱりそれは素直にやればですよ、非常に熱心に集中して実用的な勉強をいろいろやると思うんですよね。だからその時の方が多分教育の効果は高いんじゃないかと思うんですね。それから大学の教育もそうですよね。研究も最近共同研究って随分盛んになってきましたよね。昔みたいに一人で論文書いて一人でなんか成果発表するにはやっぱ限度があるわけですね。研究予算なんかもありまして、そうすると複数の研究者でチームを組んで研究するっていうのは今すごく多くなってきましたね。国内あるいは海外を問わずですね、国際的なチームも普通に作りますし、そうなってくるとやはりその中で気の合うチームとそうでないチームがありますよね。やはりその自分たちの気の合う人たちとチームを組んでやらないと研究もよくいかないでしょうし、そうなってくるとやはりその共同体の中でみんなでその励まし合って勉強する、学んでいくという状況になっていくんだと思うんですね。ですからその教育というのも実はそれはもう一回学校の見直しということにつながっていくんだと思うんですね。昔は学校にはそれぞれ校風というものがあって、でその学校の雰囲気というものがあった。その雰囲気やその学校の理念というものが大事にされていて、その理念、雰囲気の中で学ぶことでみんな、一様に、ある基準を、レベルを超えた学びの成果を得ることができたと。そういう時代が随分長く続いていたと思うんですね。で、それが一旦そのお開きになっちゃったのはこの2、30年でありまして、で、今完全にこの偏差値で、輪切りにした教育になってるんですが、偏差値の高い子でもなかなか就職ありませんよと。偏差値が高くなくてもですね、いい子はちゃんと就職しますよと現実が一方にある。それからその、じゃあ偏差値で言うならばですね、世界との競争になった時に、日本の中で偏差値が高いとか言ったって、それは全然関係ない話になってくる。だからそういう偏差値の持つ意味がですね、実は昔に比べてはるかに小さくなってきたのと、国際的な競争ということの二つの要因によってですね、その、偏差値の高い子供たちを生み出すことが教育であるということは、決して私は成功の法則ではないと思うんですね。偏差値を上げにするってことにはもうあまり意味がないんじゃないかと思うんです。かといってですね、教育の意味がわからないで何でも自由にさせろっていうことになると、今度これ教育にならないんですね。なんかその学校に来て遊んで、その遊びにもいろんな遊びがあるんですけども、 ちゃんと未来を作るために上手に大人が指導しながらいろんなことをやらせないと子供のうちなかなかわかりませんからね。そう、時間を無駄にするだけの、まあ、学校教育になってくると、もうそういう学校、大学なんかは全く意味がないと。授業もろくにやらないし、それ以外の活動も実に低迷しているということで、もう大学自身のですね、存在価値がないというところまでこれなっちゃうわけですね。やっぱり遊びなら遊びでそれ意味があるわけで、やり方があるわけでありまして、そういうことをちゃんと考えてやらなきゃダメですね。まあだから、一旦はだから火が消えたようになってしまった学校の個性というものも、偏差値で輪切りにしない、偏差値の輪切りからは見えてこなかった、なんか個性というもの、理念ということ、それからアナログ的なその学校の良さっていうもの、同じところで学ぶ人たちの共同体のその厚みというもの、これが今後教育の価値を決めていくんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその、教育には刺激が大事だと思うんですよね。だから、その、つまんないこと、本人たちがつまんないと思うことをいつまでもやらせるのは、まあ、良くないと思いますね。たとえ、形としてつまんないということでもですね、やってるうちに面白さが分かるようにしなきゃいけないと思うんですよね。勉強ですからそれは辛いことも多いんですが、まあ、やってるうちに面白いと思えるように、あるいは役に立ったと思えるような方向に引っ張っていくっていうことはすごく重要だと思いますね。やっぱりその勉強にも、それが役に立った、面白いと思うと、本腰が入ってきますからね。そこのところはやっぱ大人も子供も同じでありまして、ですからやはり教育というものは、その教育だけで終わるんではなくて、それをいかに使って、いかにその人が向上するかという子を目指さなきゃいけませんね。多くの教育は、その教育プロセスを終えた段階で試験をして、試験の結果がいいか悪いかで教育の効果を判断してますが、それは違うと思うんですよね。教育の効果を判断しようと思うと、例えば3年、5年、10年先を考えて、その段階でね、3年、5年、10年経った段階で、その学んだ人と学ばなかった人でどれだけの差があるかで、それで見るべきなもんなんですよね。そう考えてみると、明治のその日本の教育、あるいは江戸時代の後期からのいろんな洋学とかですね、国学とか、まさに幕末にね、こう、分かれていったいろいろな教育ありますが、ああいうものの教育の効果はものすごくて、まあ、その幕末から始まったそういう新しい教育の流れの中で、明治の日本ができてですね、国連の常任理事国に戦前はですね、なるというところまで行くわけであります。まあ、そういうふうに考えていくとですね、やっぱりその、今、我々が、その、なんとなくね、暇つぶしみたいに、その本を読んだり、あるいはその教育受けたりしているかもしれないけども、それはですね、だいぶ違うことで、そのやはり未来を作るためにどうすればいいんだというもっと真剣な問題意識を持った方が私はいいと思うんですね。だから、共に学ぶ仲間がいるからみんな励まし合えて、そしてこの成長していくんだということですね。だから20世紀はこう個別具体的にこう分析し尽くすような時代だったんですが、今度21世紀は共同体として一つの有機体としてそのパフォーマンスを図り、そして有機体として成長していくっていうことをですね、形にしなければいけない。そうなってくるわけですから、教育の仕方も根本的にこれからは変わっていくんだと思うんですね。だからその共同体ですから長い付き合いっていうことが何よりも重要になってきます。長い付き合いの中で共に学んでいくっていうことですね。そこができないと、なかなかその知識を学んでも形にすることができないんですよ。あるいはその、いろんな考え方の中で自分自身の考え方を進化させるということができないんですね。まあそこのところをですね、まあこれからみんな本気でやっていかなきゃいけないと思うんですね。でも、まあ日本人は、まあそういう昔からの伝統がありますからね。まあ今、この2、30年は偏差値で輪切りになっちゃった時代をごずで生きてきたわけですが、むしろこの時代の方が変則的な時代でありまして、もっと奥底の勉強と申しますかね、精神性の勉強だとか、あるいは文化、伝統の勉強だとか、こういうものも昔から伝わってるし、皆さん多分好きだと思うんですよ、多くの人たちは。で、そういうものは必ずその人の輪と共に学びますからね、伝統だとかですね、いうものも。その中でやっぱりみんな新しい共同体ができて、それにみんな加わって成長していくんじゃないんでしょうかね。だからこれからはそうやってその新しい形の成功を手にした人たちがどんどん世の中に出てきて眩しく見える時代だと思うんですね。今までのようにまあ俺がではなくて、そのみんなでこう成功を手にするっていう姿がどんどん出てきて、 まあ、それがみんな眩しく思うようになった時に、ああ、世の中本当に変わったんだなと、21世紀ってこんなもんなんだなと、より大自然に近いってこういうことなんだな、ということをみんな気づいていくんじゃないかと思うんですね。ですから、これから皆さんもですね、日々教育というものを考える中でね、やはりその共同体として学ぶっていうことの大切さ、そこをですね、いつも考えながら、能力開発とかですね、進めていただければね、それが本当にですね、これからの成功につながるんじゃないかな、こう思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、共同体をベースにした教育ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。